かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
ちょっと林田さん、声が裏返ってんじゃないの。
ごめんちょっとひっくり返っちゃったね。
やっぱりね、ええ、テンションが上がってますからね。
まだ僕は先週のまんまの服ですよ。
黒と黄色の
ブラックタイガー隊のまんまで1週間過ごしてまいりました。
エビじゃないですよ。ブラックタイガーは。
あ、そういうこと。
ヤマトよ。あ、ヤマト。
エビの品種ね。
ええ、エビの品種じゃなくて、宇宙戦艦ヤマトに向かってる関西機じゃないですか。
そうでしたね。
関西機って言っても関東とか関西とか九州じゃありませんからね。
くどいボケだな。
今週は先週に引き続きまして、はい、地元で頑張っているあの人にスタジオインタビューってことで、はい、よろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。バイバイボキの尾形です。
尾形さんにこの後またたっぷりと野望を語っていただきましょう。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
改めまして YI 貿易社長尾形隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
YY 貿易とは長崎県佐世保市にあるキャラクタートイのお店、フィギュア、プラモデルからイベントの仕掛けまで、この番組の影山博信さん、池澤聡さんのインタビューも実は尾形さんが暗躍していた。
暗躍って闇で活動。
いやね、人脈からですね、インタビューが実現したわけです。尾形さんは1967年佐世保市生まれ、高校卒業後大阪で就職、その後佐世保に帰って YY 貿易を経営しているわけなんですが、先週もすごい半生が、まずは中学時代に同人誌を発行し、アニメ映画海のトリトンの上映会を開催、高校時代には通信教育でセル画の描き方を学び、コミックマーケットも主催しちゃったという、非常に行動力のあるオタクの先駆け尾形隆さん。
オタクの鏡。
鏡でございますね。高校を卒業して就職で大阪に行ってらっしゃるんですよね。何の会社だったんですか。
まあ、車関係の、まあ、自分が実業高校だったので、そういう車関係の仕事を 3、4年して。
具体的にはどんな、
まあ、ガソリンスタンドとか車の整備とか。
へ、メカニック関係ですか。
そうです。
そうだったんですか。で、4年でそれをやめてふるさと佐世保へ帰ってくるわけですが、何かきっかけになるようなことってあったんですか。
はい、いや、足をね、骨折して怪我して、
うん、仕事中に、
うん、
そうですか。
で、半年ぐらい入院してたんですけど、でなんやかんやでちょっともうこっちに帰ってきたんですけど、
怪我が、まあ、きっかけというか人生の転機になったわけですね。
かもしれないけど、なんかいろいろあったのかもしれないですね。もう二十何年前だから。まあ、何しろ、まあ、その後もいろいろイベントとかそういうのもやりたいのもあったので、
佐世保に帰って、はい、そして佐世保に帰ってからはレコード店とか雑貨店に勤めたり、そして実は陶器の絵付けも、
ですね、そのまあセル画とかそういうのを変えてたので、まあ絵の同じ、まあ絵じゃないですけどそういう仕事もやってみないという形で2年ぐらいですかね、絵を、焼き物に絵を変えてたんですけど、全然絵が違いますけど、このアニメの絵と焼き物の絵っていうのは。
みこちですか。
ハサミ焼き。
ハサミで。そうですか。
あ、じゃあ私たちも尾形さんが絵を描いたハサミ焼きを使ってるかもしれない。
ちょっとするとね。
ね、
こう山の絵とかね、こう葉っぱとかね、そういうのを描いてたんですけど。
あの、なんていうか一発勝負の世界でしょ。そうです。陶器の絵
付けって。下書きなしのもうパパパッともピャッて描いちゃう。ゆっくり描いちゃうと。
染み込んじゃう。
そう、焦げてしまうんですよ、ね。焼いた時にさささっと描かないといけないです
。セル画とは随分違う、ね。
全然違う。セル画はもうゆっくりこう綺麗に描かないといけないですけど。
へえ。
とまあ全然違う 絵ですね。
じゃあ今でも描こうと思えば陶器の絵付けできるんですか？
簡単なやつはできるかもしれないです
け
どね。
へえ。
けどもう10年以上持ってないですかね、筆も。まあ、セルガも20年ぐらい描いてないし。
はあ、そうですか。そしてワイワイ貿易、まあワイワイ貿易というのは実は尾形さんが作った会社ではなくて、もともと
前のオーナーが、
前のオーナーが
2代目になるんですけど、
引き継ぐという感じで、
ワイワイ貿易とそのレコード店の石丸レコードって佐世保にあったんですけど、そこと両方やってて、
それが何歳の時ですか、始めたのが。
21、22ぐらいですね。
え、分かったんですね。
両方やってたのね。で29ぐらいまでもうあのレコード店がもうなくなったので、ワイワイ貿易をずっとやってて、そこのオーナーからも任せられてずっとやってて、5年ぐらいやってて、でも引き継げというような感じで
完全に社長になって、買い取って、
はい、それが29の時買い取って、
29で青年実業家、は
い、3坪ですけどね。
最初3坪の
狭いとこ、
ね、そうそう、ワイワイ貿易って今の島尾瀬公園の隣のお店じゃなかったですよね。
スターバックスの上じゃなくて、はい、一番初めはあのバッテン通りっていうアーケードのこう横に入る道があるんですけどね、
は
あ、手術センター通りのこうバッテン通りってあるんですけど、そこの3坪から始まって、それが今度今日の坪にももう1店舗、その頃食玩が流行ってキューブリックとか流行って、そういう専門のお店を1店舗出して、アーケードの入り口にももう1店舗出して、うん、3店舗あったんですけどね、でそれを全部まとめたのが今のスターバックスコーヒーの2階の2階3階ですね、島の瀬公園の、
はい、あ、そうですね、
2階3階今90坪あるんですけどね、
3坪から3坪は90坪30倍じゃないですか
ね、だけどもうそれこそ20年来の常連の方とかもいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、だからワイワイ武器自体ができて今年で26周年ですね。
何になるんですか、
はい、去年が25周年、前のオーナーから全部カウントしてですね、自分に代わって13年ぐらいですけど。
そうですか。ところがですね、
はい、
林田さん、3坪が90坪になりましたけれども、はい、尾形さんの夢はね、さらに大きいですよ、坪じゃ収まらないぐらいですよ
坪じゃ収まらない、
収まらない、
生け花かなんかしようっていうぐらいに。
どんな夢があるんですか、
まあ、どんな夢、その前に、まあ、今までやってたというか、まあ、あのハリーポッターとかね、俳優さんのイベントとかもそうですけど、何しろあの田舎の方に有名な人を呼びたいのがあって、ずっとやり続けた14回ぐらい今までやってるんです
けど、これまでね、あのラジオ木の屋さん初めて聞いたという方が多いと思いますけれども、佐世保のワイワイ貿易にスターウォーズとかハリーポッターの登場人物、その役者さんをね、尾形さん佐世保に呼んでサイン会とか開いてるんですよ、
ね、
これはもう前代未聞の出来事だと思いますけれども、
ね、ハリウッド映画ですからね、
ハリウッドですよ、
びっくりですよね、
まあ、そういうのもね、やっぱりね、本当にファンの方にも身近に会って握手したりハグしたりとか、そういうのを体験させたいのが昔からあって、でいろいろなあのミュージシャンとか俳優さんとかいろいろな方にどんどん会わせて、もっと夢を持ってもらいたい人を増やしたいなということで、毎回実業高校には連れて行ったりとかしてるんですよ、ね、スターウォーズは全部連れて行ったんですけどね、
これがね、尾形さんの素晴らしいところで、自分のお店のイベントだけじゃなくて、出身の佐世保実業高校にね、はい、連れて行って高校生の子供たちに見せてるんですよ、話を聞かせてあげて、でぜひ夢をね育ててほしいということで、
そうですね、そういうのを見ていただいて俳優さんになってもらえたりとか歌手になってもらえたりとか、そういうのをどんどん九州から発信していきたいのがあるんですよね、
作る方とかね、
そうです、は
い、そしてその究極の夢が何ですか、そろそろ教えてください。
究極が、まあ、何しろ子供の頃から自分 もう小学校の頃から何しろ、まあ、このジャージも作りましたけど、宇宙戦艦ヤマトが好きで、一番の夢はこの1分の1のヤマトを作るのが夢なんですよ、
ね、うわ出た、
1分の1ってことはそのままの大きさってことですか。
そのまんまは、まあ、ちょっと経費的なものがあれですか、もうちょっとちっちゃくてもいいですけど、まあ、飛ばなくてもいいので船として中をホテルにして、ね、ライブ会場とかもあって、でホテルの部屋には全部このジャージが、その、あのランクによって赤黄色とか青とか
ホテルのグレードによって、
そうそうそう、だからあのもう絶対そのホテルに泊まるってなると、そのもうパック入ってるんですよ、このジャージ代がね。
あ、
だからもう絶対それね、泊まるとみんながもう着ないといけないって。
じゃあ、あのスイートルームとかに泊まると沖田館長
が、はい、館長室は、ね、室はね、
か、あの選べるようにね、どのジャージがいいですかとかさ。
いやちょっと待ってください、あのこの秋キカラジでは、 佐賀にガンダムを呼びたい男をですね、はい、ゲストに迎えましたけれども、はい、今度はヤマトを作りたい男が出てきてしまったというですね。
佐世保の海に浮かべますか。
そうそう、だから造船場 で、ね、
具体的なプランがあるんですよ。あ、そう、造船場、
造船場、まあ十何年前こう雑誌にも載ってるんですけど、まあ、造船場を買い取ってヤマトを作りたいというのが一番
造船場を買い取る。
そうそうそう、
壮大ですねそれは。
でそれだけじゃないですよ。
それだけじゃない、
それだけじゃないです。自分はあの日本のアニメのジャパニーズアニメーションのパビリオンを作りたいんですよ、はあ、だからガンダムとかヤマトとか、ええ、マジンガー Z とか、アルカディアとかアンドロメダとか日本のある全てのアニメの1分の1を全部作りたいんですよ、うん、そうなると、はあ、多分世界中からお客さんがすごい来ると思います。
あ、
という
か来るでしょうね。
オタクだけじゃなくて普通の観光客もいっぱい来ると思うんです
よ。いや確かにね。
そうなるとやっぱりね、相乗効果も失業者もどんどんほらね、働く人いっぱいいるじゃないですか。
雇用の創出になると。
そうそうそう、
働いてる人やっぱりこのユニフォームで。
そうそうそうそう、普通に来てらみんなあの恥ずかしくないですかね、う
ん、そんな世の中
ディズニーランド状態してしまえばいいですから。
あ、確かにね。
だってもだってユニバーサルスタジオにしたってこの間ハリーポッターのアトラクションもね、うんうん、リアルで作りましたもんね、うんうんうん、すごい人でしたよ。
で、ね、そのユニバーサルだってディズニーランドだってね、うん、もう園内に入ればみんなミッキーの帽子かぶって普通に歩いてるわけだから、恥ずかしくないわけですよ。
それが日本のアニメーションという
ジャパニーズアニメーションパビリオンっていうのを作っちゃえば、その中で普通にみんながで、ヤマトも日本一周するときはアンドロメダとかアルカディアとかホワイトベースがいますから、ヤマトは何日に帰ってきますとかしていけばこう一周日本一周回るって、大阪行ったらそこで泊まったときに入場料取って中に入れて、
なるほど、
見せてそこでライブやったりとか、
港港でね、
そうそうそうそう、日本一周こう回る、
いや
そういうことをねやりたいんです。
移動テーマパークじゃないですか。
そうです、
ある意味。
でもね、うん、このラジオを聞いてる皆さんね、
ええ、
何言ってるのと思ってる人もいるかもしれないけれども、うん、でも最初に尾形さんがスターウォーズの出演者を俳優さんを佐世保に呼んだ時は、うん、みんなびっくりしたし、うん、まさかその前から尾形さんはね、いやハリウッドの俳優は呼びたかとさってもうずっと言ってたわけでしょ、はいはい、でそれが実現した時みんなびっくりしたと思うんですよ、はい、で今回のこのヤマトのジャージもちゃんと東北新社のマルシーをもらって作っているわけ で、はい、
で
意外と全然関係ないところから実現する夢っていうのはあるんじゃないかという気がしますね。
これ10年ぐらいいろいろな東京とかしょっちゅういろいろな方にお会いして話したら、これは絶対ずっと言い続けなさいってみんなから言われるんですよ。みんなに言いけば何らかの形でどっかでそういう投資家とかそういうのが出てきてできない話じゃないよと。本当に豪華客船を改造してガワタンだけでもヤマトにしてしまえば絶対みんな喜ぶし、家族ぐるみで泊まりに来るし、
だって大きな港町って必ず船関係のイベントしてますもん ね、
う
ん、
そうですね。
例えば横浜にヤマトがやってくるって聞いたらやっぱりそれは行くでしょう皆さん、うん、
行くね、
うん、
行きますよ。
だって長崎に入ってくるって言ったら女神大橋くぐるとこ撮りたいよ写真で。
撮りたいしね、あの第一環境行ってみたい
よ。行ってみたいよ。
第二環境でちゃんとあの操縦するとこ作っとって、うん、第一環境は常にあのねみんなで波動砲撃つシーンとかを再現できるように作っとけば、でアナライザーも置いとって沖田館長のこのね銅像も前もつけとって、
はい、あそっか、アナライザー据え付けとかだったら簡単に今の技術だったらできそうな気がする。
できそうです
ね、
やっぱ動くのは波動エンジンで動かさないと。
そうですね、波動エンジンが間に合うかって
間に合うかな、
うん、あれはだって
実現してほしい ね
けどね、
未来の地球でだってできなかった技術ですからね。あ、そうか、あれはね
教えてもらったんだよね。
あれは宇宙の技術ですからね。
船乗っとって朝方にはさモニターに設定しとったら、わははは、で山本の諸君ってこうデスラーがこう出てきて、おはようとか
モーニングコールがデスラー、あー素敵、目
覚めが悪そうですね
会いたかったよとかって言いながらね、
夜中いきなりボーンと揺れたりしたりね、
そういうの優勢バックなんかなんか
敵がね、
ちょっとこれ盛り上がってきたところで佐々木勲先生のあの曲いきましょうかね。この辺で
行きたい行きたい、
じゃあタイトルをどうぞ。
はい、宇宙戦艦ヤマト。
大好評だった宇宙戦艦ヤマトジャージ第2弾がついに発売決定。真田モデル、通信班モデルがそれぞれ12月下旬に登場。ただいま予約受付中。恋人へのプレゼント選びは佐世保ワイワイ貿易長崎がんばる売店をチェック。
今月のプレゼントです。ワイワイ貿易の店頭でのみ特別限定販売している居酒屋エグザイルグッズを合計お二人の方へプレゼント。どんなグッズが届くかはお楽しみに。欲しいという方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、 プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはエグザイルです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。締め切りは12月31日金曜日。プレゼントは居酒屋エグザイルグッズ。キーワードはエグザイルです。どしどしお申し込みください。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ？
いやー林田さん、
はい、
ちょっと興奮しましたね今日は。
興奮したね。いや素敵な夢ですね。でも夢を見ることは本当に大事だと思いますよ。
大事ですよ、
ね、で実現できると思うきっと。
僕もそう思うんですよ、うん、だってね、
うん、
だって今から30年前にねあの宇宙戦艦ヤマトを実写版で映画にできるだなんて誰も思ってなかったもんね、うん、
ガンダムも等身大が立つとは思わなかったもん、
ね、思わなかったもんね、
うんう
ん、できるかもこれ
ね。ヤマトができればみんな乗っていきたいですよね。
来たい、
乗りたい、
写真撮りたい、
撮りたい、すごい撮りたい、
大地環境行きたい。
そのね思ったのが、うん、これヤマトのトワニの時にイベントがあるんですよ。当時
これ軽文社の本ですね、文庫本サイズの懐かしい、
うん、でここにアドベンチャーロマン公開というのが、うん、ここ書いてあるんです
よ。アドベンチャーロマン公開、
本当の普通のフェリーみたいなのにヤマトのマークつけて、うん、なんか応募してそれに乗れるっていうのが
あったそんなイベント、
もうものすごく乗りたかったけど、うんうん、行けなくて。
まだ子供だったから。
そうそうそう、
これは映画の公開に合わせたイベントです。あ、6月29日アドベンチャーロマンの公開、乗組員抽選会が行われると。申し込み人数は15,000名。受付前の行列の長さは最大でおよそ 2500m、 2.5 キロも行列ができたという。
すごいな。
わあすごいねこのイベントってのはね。
ヤマトの公開とか常にオールナイトニッポンで、まあ、今回ね亡くなられた西崎さんがいろいろ話されて、それを常に自分も聞いてたんですけど、
あのラジオドラマとかもありましたよね。
そうですそうです。
なんか生でやってた、
ね、生でやってました。それを聞きながら映画館に並んでたんですけどね、いつも徹夜で。
すごい大和ファンクラブに寄せられたハガキの山。
うわ、
もう壁が見えなくなってるハガキの山で、ブロックでハガキで
10メーターぐらいずっとハガキの山じゃないですか、
うん、ファンクラブ入ってました大和の。
そうですか。でやっぱり限定はここなんですか。
そうですね、そこを見てなんとか乗りたかったけど、あれは本当に大和の形じゃない、普通のフェリーにこう大和の怒りマークがついて、うん、大和公開のなんか、
それでも 2.5 キロの列ができるぐらいの人気だったわけですからね。
そうそうそうそう、だからそれ乗れなかったから、じゃあ作りたいなっていうのもその頃からあって、
この時の怨念が今も。
だからあの投資家の方ぜひご協力って
、いや本気で考えてますよね。
いや本当、うん、だから今回1分の1の人が着るジャージを今回デザインですね。
まずはね、はい、まずは乗組員の制服から作んない
制服か、まずは制服から作んない、
ね、けど本当にこのヤマトのね、いろいろな関係に関わっただけでもものすごい嬉しいですよ本当。このヤマトのね、
メーカーさん、そうですよね、うん、だって1ファンでしかなかった少年が今ヤマトのオリジナルジャージで、しかもこれ自分でデザインされてるんでしょ。
デザインアレンジしてですね、こう横にラインを入れてこうジャージ風にして、でこの製品はあのクローズとかフィギュアを作ってるダイブさんが商品化してくれたんですけどね。えこれをみんながあっちこっちでいろんなカラーがあればものすごく面白いし嬉しいし、普通にみんな着てくれればコスプレじゃなく普通
実現してほしいな。
すごいな。まあ今年に入ってですね、ヤマトの復活編も上映され、そして実写版スペースバトルシップヤマトも上映されて、ヤマトのブームはそろそろこの辺りがクライマックスかと思ったら、まだこれ終わりじゃないですね。じゃあ
ですよね、今から
今から
今から復活編も2部とか3部とか噂もね、
うん、あのだって復活編は明らかに途中までしか描いてませんからね。あれは
第1部ですもんね。
森行どこ行っちゃったのってところで終わりましたからね。
あれ見つかるまでやるんじゃないですかね。
見つかるまでやってほしいですよ ね。もうちょっと盛り上がってきましたね、はいはい。ではですね、このあたりで盛り上がった心を今度はちょっぴり沈めたいと思いますので、この曲を用意しました。
真っ赤なスカーフ。
ヤマトのプライズも持ってきてもらいましたけど、
はい、おお大丈夫ですか。
取れる取れる、
はい、よくできてますねこれね。
できてる、バランスいいよね。
サイズ的には 700分の1スケールよりもちょっと大きいぐらいですね。
なんでそれを持っただけで君は分かんのさ。
常識？
常識でしょ。
山田さんの常識。
何を言ってるんですか。
主食が今サラリと言ったからびっくりしたよ。これで700分の1とか分かっちゃうところが。
超合金も出てますからね今新作は。
そうですね。これあのなんと。
君ね。ポロポロ落とさないように。
学ばない男さん。波動砲付きですねこれはね。
これも今ないですけどね。
あの古代が使うターゲットスコープはないけど。
ピャピャピャピャピャ。
でガシャッとこう動くあれがちゃんと再現されてるんですか。
すごいですね。今あの超合金とかねまた映画に合わせてねいろいろ出てますけどね。
ドリルミサイルが初回限定ついてますから、ね、それがもう本当品薄でどこも売り切れてる。
2万ちょっとしましたけどあっという間にね。
そうです。
あの頃少年だった人はやっぱああいうのが欲しかったんだけど高かったからね買えなかったんですよ。プラモデル3000円ぐらいしたんだもん、
う
ん、高かったあの頃。
あの500分の1とかね、うん、あのイメージモデルとかちょっと高かったですもんね。
高かった、今は大人になったから買えるようになったけどね。
来年はアンドロメダ出ますからね、
超合金のね、はい、あれすごくよくできてますね。
うちもいっぱい頼んでます。
おそうですか、ね、はい、はい、というわけで、はい、うちもいっぱい頼んでるというワイワイ貿易にぜひお出かけいただきたいと思いますが、佐世保市のアーケード島の瀬公園のすぐ横スターバックスの2階なんですぐ分かると思いますが、はい、最近長崎店もオープンしまして、
はい、長崎店というかあのうちの知り合いが長崎でも盛り上げようということで長崎頑張る売店とかける、コラボですね、うん、ワイワイ貿易ということで、12月1日にオープンしました。ドラム B7 の2階にオープンしてます、
はい、
そちらの方にもぜひですね遊びに行ってもらいたいと思いますね。
行ってみてください、はい、いやそれにしてもねあっという間にお別れの時間となりまして残り時間2分で今日の番組も終了なんですが、尾形さんまだ喋り足りないでしょう。
はい全然です。
はい、言い切っちゃい
ました
。
まだ1時間でも、もっといろいろなあの色が、あの佐世保の街を盛り上げて長崎の街を盛り上げて、あの平日に盛り上げるイベントとかもやってるので、うん、まあ、アニメだけじゃなくて音楽イベントとかいろんなことをやってるので、ぜひあの話したい方はお店の方に遊びに来てください。
このねこの不景気に尾形さんという人はいろんな取り組みをね仕掛けをやってるんですよね、うんうん、
ホームページもぜひアクセスしてください。
ワイワイ貿易の、ね、ホームページご覧ください、ね、はい、聞かせられないラジオのページからも行くことができますからね、
はい
はい、ぜひお願いしたいと思います。さて林田さん来週は、
はい、来週は電撃ホビーマガジンの編集長がご登場でございます。
なんと来週は電撃ホビーマガジンアンビル俊明編集長が急遽出演ということで、
尾形さんこの番組ついに電報で連載を持ったんですよ。
すごいじゃないですか。電撃ホビーマガジン売ってます。
そうですか、ホビマが売ってますか。
売ってます、
はい、ぜひ来週も聞いていただきたいと思います。この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC のホームページをチェックしてくださいね。ウェブを通じてメールを送信することもできますよ。ツイッターもやってます。アカウントはアットマーク聞かせられない、ハッシュタグはシャープキカラディとなっています。残り時間30秒。尾形さん本当に先週今週とありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。
はい、ジャージもよろしくお願いします。
ジャージ、ヤマトジャージ飛ぶように売れております。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様また毎週。